ネヘミヤ記の福音第4回、神が戦われるという主題で、ネヘミヤ記の第4章です。何かことを行おうとするとき、すんなりいくときもあるんですけれども、往々にして困難とか妨害に遭うということも多いですよね。ネヘミヤの城壁再建というのも、やはり妨害に遭っているわけなんです。2章では、計りごとは密なるを尊ぶという言葉がありますけれども、ネヘミヤはエルサレムについて迅速な実態調査をしたということが描かれていました。それから次の3章では、自分の家の前を修復してくださるということでね、非常に効果的な作業分担をしましたね。そして今日の4章、いよいよ妨害対策です。どんな妨害工作があったのかと思いますけれどもね、3つの妨害工作があったんです。まず最初にあったのが誹謗と嘲笑です。こんなことを言われたわけですよ。サンバラテは我々が城壁を築くのを聞いて怒り、大いに憤ってユダヤ人をあざけった。彼はその兄弟たち及びサマリアの兵隊の前で語っていった。この弱々しいユダヤ人は何をしてんのか。自分で再興しようとするのか、犠牲を捧げようとするのか、一日でことを終えようとするのか。塵塚の中の石はすでに焼けているのに、これを取り出して生かそうとするのか。またアンモン人トビアは彼の傍らにいて言った。そうだ、彼らの築いている城壁は狐一匹が登っても崩れるであろう。まあ言いたい放題ですね。こんなことを言われたら私たちはどうしますか。何言ってんだって言ってですね、真っ向から反論していくと思うんです。ところがネヘミヤは直接対決をしないんです。またこの誹謗と嘲笑に対して一切論争をしなかったんです。何をしたでしょうか。対策の1、それは4節と5節に書かれています。祈ったんです。しかしその祈りですけれども、4節からこのようにあります。我々の神を聞いてください。我々は侮られています。彼らの辱めを彼らの神戸に返し、彼らを捕囚の地でぶんどり者にしてください。彼らの咎を覆わず、彼らの罪を見前から消し去らないでください。彼らは気づき立てる者の前であなたを怒らせたからです。すごい祈りですよ。もう本当に思いの丈を込めたありのままの祈りです。人に向かっては論争しません。神様にはもう本当にさらけ出しているんですね、自分の気持ちを。こういう祈りは詩編にもたくさんあります。主いつまでなのですかというね、そういうダビデの祈りもありますし、本当にねダビデも思いの丈を神様にぶっつけているんですね。でも祈りです。その結果どうなったでしょうか。6節に書かれています。こうして我々は城壁を築いたが、石垣は皆相連なってその高さの半ばまでに達した。民が心を込めて働いたからである。こういう祈りはですね、ネヘミヤだけじゃなくてみんなの気持ちを代弁しているわけですね。だから石垣がもう半分まで連なったということが書かれているわけです。再建妨害その2、今度は妨害連合ができたんです。そして四面楚歌の状況が出現してしまったんです。7節にこのようにありますね。ところがサンバラテ、トビア、アラビア人、アンモン人、アシドド人らはエルサレムの城壁の修理が進展し、その破れ目も塞がり始めたと聞いて大いに怒り、皆共に相はかり、エルサレムを攻めてその中に混乱を起こそうとしたとあります。今日の主法、右の方を見てください。サマリアの総督がサンバラテなんです。それからアンモン人のを取りまとめているのがトビアなんですね。アラビア人、モアブ人、アシュロデ人、シメンソカですよ。普通この人たちはみんないつも反目してるんです。ところが ユダを攻めるときには連合を組んだんです。こういうふうなときというのは本当に結束するものですね。ですからユダは孤立無援の状態になってしまったわけなんです。さてこれに対してどういう対策を取っただろうか。次に書いてあります。9節。そこで我々は神に祈り会を持ったんです。さっきはネヘミヤが一人で祈ってました。今度は我々です。祈祷会を持ったんです。祈ったんですね。また日夜見張りを置いて彼らに備えたとあります。対抗策は祈りなんです。このところで思い出すのはですね、パトリック・マケリゴットという宣教師が言った証なんですね。マケリゴットさんは日本に宣教師として来ました。で、ね、こんな風に言ってます。私は最初クリスチャン文書伝道団で働きましたが、日本語の勉強は楽しくてしょうがありませんでしたと言ってるんですね。しかし来日2年目頃、自分との戦いがあり、私は役に立たないと深く絶望したことが一番の困難でした。翌朝主に励まされてからそのような気持ちは二度と来ません。これはある事件がきっかけでしたが、悪魔がどんな問題を持ってきて失望させようとしても、問題が問題なのではなく、どれほど深く失望させられるかが悪魔の狙いだと分かりました。意気消沈させようとするんです。内側から崩そうとするわけなんですね。本当にね、このことについてペテロもね言ってるんですけども、ペテロ書の中にこういう言葉があります。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。次のところなんですね。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。この悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさい。あなた方のよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみの数々に遭っているのである。そうです、意気消沈させようとするんです。ダメだ、私にはそんな資格はない、もともと無理だったんだというようなね思いにさせようとするのが悪魔、サタンの働きだというふうに見破っているわけなんですね。ですからマケイゴトさんがこう自分でですね体験として知った問題が問題なんじゃないんだと、どれほど深く絶望させるか、それが悪魔の狙いだというのは本当にそうだなというふうに思いますね。さて三つ目の妨害工作というのが内部的な撹乱の陰謀なんです。十節からこのように描かれていますね。その時ユダ人は言った。荷を負う者の力は衰え、その上廃墟がおびただしいので我々は城壁を築くことができない。ほら内側からね、無理だと言い始めるわけですよね。また我々の敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。外からの攻撃が効かないなら内側からだと陰謀を企むわけですね。そうすると彼らの近くに住んでいるユダヤ人たちは来て、十度も我々に言った。彼らはその住んでいるすべてのところから我々に攻め上るでしょう。これはサマリアの近くに住んでいたユダヤ人たちが十回も来て、無理ですよ無理ですよ無理ですよ、だって四面楚歌じゃないですか、誰も助けてくれないんだから言ってですね、内側から崩そうとしたということがわかります。でその時にネヘミヤたちはどうしたのか、それが13節と14節に短く書かれています。そこで私は民に剣、槍、および弓を持たせ、城壁の後ろの低いところ、すなわちその空き地にその家族に従って立たせた。私は見巡り、立って尊い人々、司たち、およびその他の民らに言った。あなた方は彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、あなた方の兄弟、息子、娘、妻、および 家のために戦いなさいと言っています。武装して激励をしているんですね。で、敵を恐れるのではなくって家族を守りなさい。城壁再建の目的は家族を守ることにあるわけです。そしてだから自分の家の前の城壁を再建するように分担したわけですね。城壁再建の目的は家族を守ることにあるんです。そしてその結果15節にこのように書かれています。我々の敵は自分たちのことが我々に悟られたことを聞き、また神が彼らの計り事を破られたことを聞いたので、我々は皆城壁に帰り、おのおのその工事を続けた。敵が退散していったというわけなんです。13節からネヘミヤの取った7つの武器のことが挙げられています。これを数え上げてみますとね、まず最初に剣、槍、弓、盾、鎧、そしてラッパーが書かれているんですね。ラッパーのことは18節にこのようにあります。築き立てる者はおのおのその腰に剣を帯びて築き立て、ラッパーを吹く者は私の傍らにいた。一番いいこの指令方法としてラッパーを使った。これによって遠くまで瞬時にして指令が伝わる方法を取ったわけなんですね。剣、槍、弓、盾、こう数えていくとですね、6つなんですよ。でも最強の武器は何でしょうか。祈りなんです。心からの祈りなんです。格好をつけた祈りじゃないですよ。ありのままですよ。神様にはね、格好をつける必要ないんです。心の思いをそのままぶつけていっていいんですね。4節と9節に最強の武器は祈りだったということがはっきり記されていますね。だから20節でネヘミヤは言うんです。このようにありますね。どこでもラッパの音を聞いたなら、そこにいる我々のところに集まってほしい。次の言葉です。我々の神は我々のために戦われます。ネヘミヤたちは戦わなかったんです。確かに武器はですね、攻撃の武器も持っていました。でも戦わなかったんです。戦うのは主だと言ってですね、ひたすら再建工事に勤しんだんですね。我々の神は我々のために戦われます。戦うのは神様だから。これは聖書のいろいろなところに見ることができます。ヨシュア記にもありますし、それからダビデの時にも主が戦われるということ、あの少年ダビデがですね、主が戦われるのだって弓とか槍とかいらないってですね、石嘆きを持ってですね、みんなが無理だって言うのにですね、石嘆きで持ってゴリアテを倒したわけでしょ。そして典型的な言葉がですね、出エジプト記の航海渡河の直前にモーセによって語られているんですね。14章にある言葉なんですけども、モーセは民に言った。あなた方は恐れてはならない。ネヘミヤと同じことを言ってますね。あなた方は恐れてはならない。固く立って主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。今日あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙して見なさい。そうなんです。戦うのは主なんです。主の御業は主が戦って勝利に導くということなんですね。そしてその結果航海が終われたんです。人々は安全に向こう岸に渡ることができた。7つの武器がここで使われているわけなんですけれども、7つの武器あるいは7つの武具というと、思い合わせるのはエペソ書の5章にパウロが7つの武具ということを言っています。まあ、エペソ書を書いた時にパウロは獄中にいたんです。2度目の投獄なんですけれども、その獄中にいて身動きが取れないパウロが獄外にいる人々に励ましの言葉を激を飛ばしているんですね。それがこのエペソ書の5章なんですけれども、5章10節このように言っています。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち入るために神の武具で身を固めなさい。 私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。私たちはどうしても目の前にいる人間を見てしまいますけれども、ここではっきり言ってますね。人間に対する戦いではないんだと。サタンに対する戦いなんだと言っていますね。そしてこのように続けています。それだから悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち入るために神の武具を身につけなさいと言って、武具を数えるんですけれども、この時パウロを監視していたのはローマ兵なんです。ちょうどローマ兵の武具を見ながら、武装を見ながら彼は書いたんじゃないかというふうに言われるんですね。州法のところにローマ兵の武装の姿が書かれています。大きな盾と槍を持っていますけれども、腰には剣、頭にはヘルメットを持ってますね。それから足にはサンダルを履いているというふうないでたちなんですが、彼はこれを生き生きと描いているわけなんですよ。エペソ書の方でこのように書いています。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。このそれぞれの武具が何を意味するのかという武具の解説は目的ではありませんので、詳しいことはここではいたしませんけれども、でも一番最初に真理の帯ってありますね。興味深いのはあのオリンピックなんかでもですね、重量挙げの選手は帯を締めるんです。かっこつけてるんじゃないんですね。帯を締めないと力が入らないんですね。帯を着用することによって力が与えられると。それから正義の胸当てですね。これは十字架による正義ですから、義を私たちがいただいたときに本当に胸を張ることができるということですよね。そして平和の福音という履物とありますけれども、土台です。私たちの土台は福音なんです。あなたの罪は許された、この土台に立っているわけです。そして信仰の盾、救いの兜、御霊の剣、すなわち神の言葉です。神の言葉は本当に私たちを力づけるんです。イエス様が荒野の誘惑の時に勝利したのは3つの新名記の神の言葉でしたね。神の言葉は私たちを本当に力づけるんです。ですからここで御霊の剣と言っているわけなんですが、7つ目の武具、パウロは何と言っているでしょうか。18節、絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。やっぱり祈りなんです。最大の武具は祈りなんですね。私たちの本当の思いを、主はそれを全部聞いてくださるんです。そして主の御業をそのところで成してくださるということなんですね。まさしく神が戦われるということなんです。でこのところを読んでいたときに、ある牧師と石鹸会社の社長さんの会話を思い出しました。その牧師は町を通っていたそうですね。そしたらパタッと出会ったのが石鹸会社の社長さんなんだそうです。会話をしながら行ったらですね、その社長さんが言ったそうです。あなたが語っている福音っていうのはどうもあまり効果がないね。だって2000年前に語られたのに、どうですかこの世界に、いまだに罪人がいっぱいうよいよいるじゃないですか、と牧師に言ったそうです。そしたらですね、そのそばに子供が泥んこ遊びしていたそうなんですね。泥だらけ。で、その牧師はこう言ったそうです。あなたも長い間石鹸を売り続けているけれども、あなたの石鹸も大したことないね。子供がもう泥だらけじゃないですか。もう本当にこれ、どうするんですかって言ったら、そんなの当たり前でしょ、石鹸は使わなきゃきれいにならない。で牧師は、信仰もその通りですというふうに言って、オチがついたという話なんですけどもね。本当に私たちもね、祈りですよ。 自分が心のありのままを主に訴えるんです。その時に主は答えてくださるんです。ありのままでいいんです。ネヘミヤがものすごい祈りしました。神様、あなたが侮られていますよ。主に全てをぶちまけていますね。主は祈りに応えてくださる方なんです。そして神は神の御業をなさるんです。私たちには最強の武具、祈りが与えられているんですね。ですから本当に思いの全てを主に祈るときに、私たちには御言葉が与えられます。確信が与えられます。そして平安が与えられます。なぜなら私たちの神様は祈りに応えたもん神だからです。神の御業は神が戦い取る。そして本当の勝利は敵の撲滅ではないんです。御業の完成なんです。ネヘミヤ記はそのことを現代の私たちに伝えていると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、ネヘミヤは問題や困難に遭遇してもまず祈りの人でした。あなたからの御言葉と導きをいただき、戦いを神様に委ね、城壁完成という勝利を目指しました。祈りが私たちに与えられた最大の武具であることを心に明記します。どうぞ御心がなりますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。